穴の底の関の美智子。そろそろ銭湯帰りの客が来る頃と、首にかけた手ぬぐいで顔の汗を拭いて、私は黒いスツールから重い腰を上げた。熱い空気に顔をしかめながら、たこ焼き器の左から2列目の上から3番目のたこ焼きを裏返そうとして、思わず持っていた千枚同士を投げ出した。あかん。私のうなり声とともに、尖った鉄の針はコンクリートの地面を 2,3 回跳ねて、吐き古した突っかけの先に着地した。もういやいや。黒々と光る鉄の穴に身を沈め、湯気を上げるたこ焼きをにらみながらつぶやいた。突っかけに足先を入れ直すと、かがんだ姿勢のままスツールを引き寄せた。32歳でこの西成の地で店を始めた。昨日が60歳の誕生日だったから、28年間たこ焼きを焼き続けている。1日に200個として、1週間で1400、1ヶ月では計算がややこしくなってきた頃、姉さんって遠くの方で声がした。おい、ババア、聞こえてんのか？同じ声が言った。たこ焼き台の曇ったガラスカバーの向こうに、ミカが立っていた。薄い前髪をアルミのクリップで留め、手に持った洗面器には濡れた手ぬぐいがかかっていた。ミカは鉄板を顎で刺した。今日は武将髭が一段と濃い。焼けすぎやんか。何年たこ焼き焼いてるんよ。そうだ、たこ焼きの話だ。まあええわ、それちょうだい。私は改めてミカを見た。前歯がないため、何を言っているのかよく聞き取れない。私が店を出した頃からの客だから、もう20年以上になる。ミカはオカマだ。ニューハーフなんて代物ではない。夏は捨ててこ、冬はパッチ一枚で昼間は通している。夜になると夜店通りにつながる坂道の途中で、スカートから毛だらけのすねを見せて客を引いていた。6年前に客とのいざこざで前歯をごっそり折られて引退したのだと他の客が教えてくれた。客の身の上に立ち入らないと決めている。めんどくさいのはごめんだよ。う、それで客商売やってんな。愛想がない、陰気臭い、イメージダウン言うやっちゃ、大阪中のたこ焼き屋のおばはんが怒るわ。ミカの言う通りだ。なんでたこ焼き屋になったのか、なんでこの町に舞い戻ったのか。15歳で家を出た。南の喫茶店でウェイトレスをしている時に知り合った男と初対を持った。子供のいない結婚生活に寂しさを覚えることはあったが、奈良の製材所で働く男は優しく働き者だった。その亭主が仕事中の事故で亡くなったのは、私が32歳の時だった。遺骨を故郷の墓に納めに行った後に立ち寄ったのは、ふるさとの西成だった。天王寺駅から少し西に下った宗割長屋の一軒に、私は母と祖母の3人で暮らしていた。前を昔の国鉄、 JR の線路が走るのは当時のままだが、聖火の跡地には病院が建っていた。坂の途中の近所の人が金魚池と呼んだ金魚の飼育場、坂を上がったところのおはぎ屋と向かいの連れ込み旅館、すべてなくなっていた。懐かしいというより一層すがすがしかった。テルちゃん違うの。振り向くと背中の曲がった老婆が立っていた。鶴亀湯の横の路地を入ったたこ焼き屋の三枝だった。下駄を履いたおぼつかない足元が17年の歳月を物語っていた。結局そのまま腰の悪い三枝に壊れて、店を手伝っているうちに自分もたこ焼き屋になっていた。
知ってるか、博士がゆんべ死んだて。
ミカの語調が変わった。思わず私は立ち上がった。
死んだって、嘘や、昨日来てたで。
博士は1年365日天王寺動物園の開園と同時に入園して閉園までいる名物おじさんだ。週に 2,3 回は動物園を抜け出して昼食代わりのたこ焼きを買いに来る。子供と動物が好きで、檻の前で待ち構えては家族連れやカップル、子供たちに動物の話をする。相手の都合などお構いなしだ。博士のお気に入りは象だった。とりわけ象の春子のファンだった。春子が亡くなった時のことは今でも覚えている。焼き上がったたこ焼きを渡そうとして博士と目が合った。涙で膨らんだ目を見ると言葉が出なかった。博士はいつもこんな目で象やキリンや虎を見ているのだと思うと、自分が檻の中の動物になったような気がしたものだ。
象の檻の前で倒れてたとこ飼育員に発見されたんやって。救急車が病院に着いた時はもう息をしてへんかったそうや。
そういえば昨日の夕方に救急車のサイレンの音がしていた。いつものように右肩を落としてたこ焼きを頬張りながら動物園に歩いていく博士の後ろ姿が浮かんだ。血色のいい顔にいつも笑みを浮かべていた博士。博士が店に顔を出すようになって5年になるだろうか。その前はサラリーマンをしていたという話だ。
そうか、博士はもういないのか。
博士は一体何回動物園に通ったのだろう。何回動物の話をしたのだろう。目の前で貧乏ゆすりをしているミカに聞いてみた。
なあ、姉さんは仕事が嫌になったことあるん？何を言うかと思ったら、あらへんなもん。うちらには職業選択のなんちゃらというのがないからな。あんたはどやの？
うちにもあるかいな。
気ぃついたらたこ焼き焼いて、気ぃついたら還暦や。
ふーん、赤いちゃんちゃんこか。そんなもん着るかいな。第一、赤は嫌いや。見るも嫌や。
けど世間の60歳はどうなんやろ。
自分の人生に満足してるから赤いちゃんちゃんこで祝うんやろ。
ふん、頭でも打ったんか。それより早よ包んでや。たこ焼きはない、売り切れた。
勝手に口から出ていた。言ってしまってから驚いた。とうに決めていた気もするが、
アホ抜かせ、あるがなそこに。
これは売りもんちゃう。 たこ焼き屋がたこ焼き売れへんかったら何売るねん。つべこべ言わんとつつまんかい。
これを売ったら七の分がなくなってしまう。
これまでずっとたこ焼きを焼き続けてきた。だからもう焼かない。これを最後の十個とするのだ。
しかし、ミカが怒ったら手がつけられなくなることも知っていた。その証拠にさっきから男言葉になっている。
私はたこ焼きにソースを塗った。マヨネーズもっとやんか。ほんま手のかかるババアやで。
鉄板の中に残っていた2個をおまけにつけてやると、機嫌を直してミカは帰っていった。
初めてナナに会ったのは昨年の12月だった。たこ焼き器の囲いと台の境目に小さな黒い頭が半分見えているのは分かっていたが、私は無視して鉄板の掃除をしていた。売れ残ったたこ焼きを皿に移そうとした時、黒い頭がしゃべった。
たこ焼き10円でください。
身を乗り出すと小学校の低学年くらいの子供がいた。ブカブカのジャンバーを着ていたが、素足にサンダルという奇妙な格好だった。
たこ焼きは8個で300円や。
言ってしまってから少し心が痛んだ。しかし私はラップをかける手を止めようとはしなかった。半分隠れた頭が去っていくのを視界の端に捉えながらひらめいた。
この台を拭いてここを履いたら300円や。それでたこ焼きを買うたらええ。
少女は思案している風であったが、カウンターの中に入ってきた。水浸しの付近で台を拭こうとする。
あかん、きちっと絞ってからや。
少女は付近と私を交互に見た。
絞るんや。
わからんのか。
こうやって両方の手で。
私は絞って見せた付近を渡した。少女はなかなか筋がよかった。
あんた名前はなんて言うんや。
ナナ。
改まってみると顔立ちは悪くないが、半開きの口から黒い虫歯が数本見えた。腕まくりした細い手に紫のあざがあるのも気になった。以来ナナは店が姉妹自宅を始める頃にやってきて、黙々と自分の仕事をこなすとたこ焼きを持って帰るようになった。ナナは口数の少ない子供だった。ある夜、作業着を着た客が来た。そこへナナがやってきた。男はナナに目をつけた。聞いている私がイライラするくらいいろいろとナナに話しかける。表情も変えずにただ黙っているナナにしびれを切らしたのか、男が言った。
もうチューくらいはしたんか。
とうとう出た男の本性に私は千枚同士を置くと息を吸った。その時目の端に見えたナナがうっすらと笑った。すぐに元の顔に戻ったが、私は出かけた言葉を飲み込んだ。
まるでハリボテの猫やな。
捨て台詞を残して男は帰った。焼き上がったばかりのたこ焼きをナナに押し付けると、私は冷蔵庫の掃除にかかった。
おばちゃん、ハリボテって何？
無口なくせにわからないことは聞いてくる。
あのおっさんの出っ腹のことや。
言葉にすると笑いがこみ上げてきた。一緒に笑おうと振り返ったが、ナナはもういなかった。
ミカが帰るとすぐに鉄板の火を落とした。店用のカツオと生姜を振りかけたご飯を夕食代わりにかき込み、残った材料を冷蔵庫にしまう。ふと思いついて2階に上がると、押し入れから香水の箱を取り出した。2階の窓から阿部のハルカスが見える。日本で一番高いビルのそばに住みながら、まだ行ったことがなかった。昨夜店を閉めると早々に出かけて行って、生まれて初めて香水を買った。香水の一滴とたこ焼き1個、どっちが高いやろ。そんなことを考えながら香水をつけた。戸締まりを済ませると、ナナの住むアパートに向かった。ナナが以前、夜店通りの質屋の角を入ったアパートから出てくるのを見たことがあった。髪を金色に染めた女が前を歩いていた。よほど気がせいていたのだろう。普段は近寄らないことにしている聖火の跡地に立つ病院の前を通った。早足で過ぎようとしたが、病院とホテルの間からフェンスが見えると、足がそちらに吸い寄せられた。私の子供の頃にはなかった大人の背丈をはるかに超える頑丈なフェンスが線路をガードしていた。金網に指を差し入れて中を覗いた。赤や白のおしろい花が線路の際に群れている。電車が轟音を立てて走り過ぎた。おしろい花が一斉に揺れる。思わず目をつむると、急いでその場を離れた。ヒールの音を響かせてアパートの外階段を女は降りてきた。髪の毛は黒に変わっていたが、間違いない、ナナと一緒に歩いていた女だ。派手な化粧をして手にバッグを持っている。今から出勤なのだろう。女が行ってしまうと、私は女の出てきた部屋の前に立った。自分の心臓の鼓動が聞こえる。迷惑がられるのではないか。他に人がいたらどうしよう。息を整えてからノックをした。返事はない。試しにドアのノブを回してみたら、開いた。隙間から顔を突っ込む。狭いキッチンがあり、その奥に畳が見える。窓から差し込む西日の中に布団が敷いてあり、よく見ると数センチほど盛り上がっている。人間のものとは思えないその薄さに私はたじろいだ。
ナナ、おるんか？
かすかに影が動いた。
どうしたん？どっか悪いんか？
影がむくりと起き上がった。たたきで突っかけを脱ぐと、私は影のそばに行った。ナナが大きく見開いた目で私を見た。顔がほてっているような気がして、額に手を当ててみる。思ったほどではなかった。
夏風邪か？医者には見てもろたんか？
なんだか照れくさくて怒っているような口調になった。ナナは黙ってこちらを見ている。
薬は飲んでるんか？ご飯は食べたんか？
首を小さく2、3度振ると、咳を一つしてナナはすぐに横になった。
寝てたら治るって。
弱々しい声だった。そんなものなのか。子供のいない私にはわからなかった。枕元に
カップラーメンが一つ置いてある。
ママはおれへんよ。
わかってる。あんたに会いに来たんや。ずっと店に顔見せへんからどうしたんかなと気になったんや。
ナナはうなずきもしない。愛想のないのには慣れているはずなのに、店と勝手が違うせいか居心地が悪い。
なんか臭い。
ナナが突然鼻をすすった。
え、なんやって。
おばちゃんの匂いとちゃう。
香水のことだと分かって顔が赤くなる。
香水や、ええ匂いやろ。ソースの匂いもネギの匂いも消えたんやな。
ママの方がもっとええ匂いや。
ほんと可愛げのない子供だ。私が来たのは嫌がっていないようだ。だがそれ以上会話が続かない。母親言うもんはええ匂いがするもんや。
自分でも意外な言葉だった。
おばちゃんのママもええ匂いしたん。
したで。それに美人やったしな。
うちのママより。
さあどやろ、近所でも評判のべっぴんさんやった。
ほんの少しナナが笑った。私もつられて笑った。
二人の周りに漂う甘い香りが記憶の底の匂いを呼び覚ますと、12歳の私が現れた。
朝から降っていた陰気臭い雨は夕方になっても続いていた。私は隣に住む同い年のかよちゃんと一緒に家でテレビを見ていた。テレビでは夕方の子ども向け番組をやっていた。圧巻と戦うヒーローに声援を送っていると、乱暴に戸を開ける音がした。ばあちゃんが立っていた。濡れた白髪が顔にべったりと張り付き、画面の中の悪鬼のような形相だ。
テルミ、早う行くんや。母ちゃんが連れて行かれる。おはぎ屋の前や。早う、早う。
私は家を飛び出した。おはぎ屋の前には人の輪ができていた。大人たちの間に体を滑り込ませる。輪の中心には母がいた。水たまりの中で大の字になって寝転がっている。スカートがめくれてあらわになった白い太ももを見せて、空に向かって足を蹴り上げていた。悲鳴を上げる母の口の中に雨が吸い込まれていくのを見て、私はお腹に力を入れた。
母ちゃん、母ちゃん。
泣きながら視線の端で周りを観察した。母のそばに制服を着た若い巡査が一人、やじ馬の中には祖母や何人かの見知った顔もあった。私は母の胸に飛び込んだ。私の体を受け止めて母が吠えた。
もうせえへんよって見逃してえな。わてがおらんようになったらこの子は一人や。生きていかれへん。一生のお願いや。
母の腕をつかもうとする巡査の手を払いのけると、私は巡査に体当たりをした。
母ちゃんに何すんねん。母ちゃんは話せ、話さんかい。
ぬかるみの中で雨に打たれながら、私は母と抱き合って号泣した。赤いハイヒールを履いた足は泥にまみれていたが、青みがかった白い肌を真っ赤な口紅で彩った母は美しかった。母を見せびらかすように私は母に取りすがった。 母の泣き声が少しずつ小さくなるのに合わせて私も泣いていると、やがて雨の音だけが残った。静寂を男の声が破る。
おいポリコ、これで引っ張るんやったら男やないぞ。
女の声が続く。聞き覚えのある声だった。
兄ちゃん、子供に罪はあらへんで、堪忍したってえな。
それが合図のように方々で声が上がる。巡査はやれやれというふうに母の体を離した。
しゃあないな、次はないと思えよ。お前ら騙されとんのや。この女常習やぞ。
吐き捨てるように言うと巡査は去った。母は立ち上がって何事もなかったかのように私の手を取った。泥で汚れた私の体を自分の服の袖できれいに拭き取ってくれた。雨で洗われたはずの母の体からはいい匂いがした。いつの間に来ていたのか、かよちゃんが横にいた。
悪もん、あれからどうなったんやろう。まだテレビやってるかもしれん。行こう。
かよちゃんに手を引っ張られながら振り返ると、母が雨の中に歩いていくのが見えた。その背を追うように誰かの声がした。
どういう了見しとんね、すみえさんは。子供に体を売る手伝いさせて罰当たるで。
町の人にとってこの程度のことはちょっとした余興だった。余興は他にもあった。年に一回あるかないかではあったが、家の前の線路に身を投げる人がいた。その度に近所の人たちは馳せ参じる。警察が来る前にとくと干渉しようというのだ。運が良ければ歴史隊から金目のものを頂戴することもできる。私もかよちゃんに誘われて何度か見物に行こうとしたのだが、なぜか途中で足がすくんでしまうのだ。その日もそうだった。
わーい、飛び込みやぞ、飛び込みよったぞ、女や。
興奮した男の声が家の前をかけていく。複数の乱れた足音がそれに続いた。履物が見つからないのを言い訳にして、私が土間を行ったり来たりしていると、わーっと大きな声が近づいてきて、かよちゃんが家に飛び込んできた。
おばちゃんが、おばちゃんが。
キレギレの息の中で、かよちゃんは何かを伝えようとした。棒を飲んだように突っ立ったまま、私はかよちゃんを待った。真っ青な顔。体は怒りが来たように激しく震えている。
おばちゃんや、電車に飛び込みはったんおばちゃんやった。赤い靴履いた足が転がってた。線路にごろんと転がってた。
かよちゃんの声に私の悲鳴が重なった。体が崩れ落ちて尻もちをついた。
ばあちゃんが呼んでこいって。
かよちゃんは私の腕を取って立たせようとした。操り人形みたいに私はかよちゃんの言いなりになった。足が宙をかき勝手に外に出た。パトカーの音が大きくなった。目の前の線路で鉄の塊が喘いでいる。その時、誰かが私の名を呼んだ。私は周りを見回した。
ったらあかん。こっちに来たらあかん。
母の声だった。かよちゃんを突き飛ばすと私は逆の方向に走り出した。咳の音で我に返った。ナナが不安そうに私を見ている。笑いかけてやると目を閉じた。まぶたの薄い皮膚に透ける血管を見ていると無性に愛しくなった。しばらくすると寝息が聞こえてきた。あどけない寝顔だった。あの頃の私もこんな顔をして眠っていたのだろうか。母を失って私はよく眠るようになった。母の匂いの残るブラウスや下着を抱きしめて眠ると夢の中に母が現れるのだ。6年生の夏休みのことだった。昼寝をしていた私は違和感を感じて肌布団を剥いだ。股間を赤い筋がゆっくりと滑り落ちていくのが見えた。夏休みに入る前に所長のことについて学校で学んだばかりだ。うろたえた。恥ずかしかった。汚れたパンツを脱ぐと井戸端に走った。バケツに水を汲んで洗った。それからバケツを線路際に運び、中の水を勢いよく草むらにぶちまけた。おしろい花が大きな口で水を受けた。水に打たれて首を激しく揺らす花を見て叫びそうになった。放り出したバケツをつかむと逃げるように土手を走って降りた。横を電車がゆっくりと通り過ぎ、いくつもの顔が窓から私を見ていた。数日してかよちゃんがやってきた。てるちゃん、線路で遊ぼうか。花がぎょうさん咲いてるよ。
いやや。
目も上げないで私は漫画を読んでいた。
なんでやの。おしろい花でジュース作ろや。
いらん。
もう子供ちゃうねんから。
かよちゃんは裏切り者を見るような目で私を見ている。仕方なく私は打ち明けた。
うちな、あの花怖いねん。
あの花って？
おしろい花や。
おしろい花ってあのおしろい花か。
誰にも言うたらあかんよ。うちな、見てしもてん。
何を見たん？
肉。
死んだ人間の肉。
かよちゃんは声を潜めた。
飛び込みの死体か。
せやない。肉だけ。肉の塊。干からびてお正月の棒だらみたいになっとった。
うそ。
うそ違う。花の根元に落ちてたもん。もしかしたら母ちゃんのかもしれん。
かよちゃんは不思議なものを見るように私を見つめている。
花の隙間から首がうちの顔をじっと見るんよ。恨めしそうな顔をして見るんよ。
うちがあの時母ちゃんのとこへ行けへんかったから怒ってるんや。きっとそうや。
てるちゃんはおばちゃんの死体見なかったやないの。わかれへんやろそんなこと。
トゲトゲしい声だった。戸の閉まる音を聞きながら私はかゆちゃんを憎いと思った。私は家で一人でいることが多くなった。宿題をしていると壁一枚を隔てたかよちゃんの家からかよちゃんのお母さんと私の祖母がしゃべっているのが聞こえてきた。
すみえさん、惜しいことしましたな。原因は何でしたんや。
わかりまへん、そんなこと。けど、手のかかる子供を残して、自分だけとっとと行ってしもて、酷な話や。年寄りにどうしろ言うんや。
父親はどうしましてん。いるんでっしゃろ、てるちゃんのお父さん。
そんなもんおるかいな。おっても当てにならん。どうせ塀の中や。
そやったな。けど親戚くらいはいるんやろ。そっちへ預けはったらええんちゃいますか。
あんな、ここだけの話やけどな。
祖母の声が低くなった。壁に耳を近づける。
すみえはもらい子でしてん。貧乏人の子だくさんの家でな、器量のえのんを選んでもろてきましてん。
そうでしたんか。ほな血はつながってないんや。
どうりでな
あ。私は一層耳をくっつけた。
ということはアンさんとテルちゃんも他人ということかいな。
ノートを閉じて机の引き出しにしまうと、私は音を立てないようにして椅子を立った。祖母は母とはよく喧嘩をしていたが、私には優しかった。家を空けることの多い母に代わり、私を育ててくれたようなものだ。思春期ということもあったのかもしれないが、その出来事があって以来、私は祖母と距離を置くようになっていった。中学校の卒業式を待って、私は家を出た。
ナナが怯えたように体を震わせた。目を覚ますと不思議そうな顔で私を見た。
あんた、いくつやった？
声に出してみて初めて知らなかったことに気づく。
11歳。
一瞬間があって声が返ってきた。
そうか、11か。もうすぐ6年生やな。
もう6年やし。
珍しく声に感情が混じった。どう見ても3年生くらいにしか見えない。発育が遅れているのだろうか。クーラーの効きが悪いのか、寝汗をかいていた。タオルで拭いてやる。どこからか入ってきた蚊が音を立てて飛び回っていたかと思うと、ナナの額に止まった。額に狙いを定める。派手な音が部屋に響いた。
ほーれー。
目を白黒させているナナに手の中の潰れた顔を見せてやった。
もうすぐ中学生か。
中学校は給食あるんか。
ナナはうなずいた。そうか、あと 2、3年。もうちょっとの辛抱や。
霞がかかったような瞳が私を見た。問うている目だ。
高いところに登ったら遠いところまでよう見えるやろ。あれと一緒や。大きなって背が高うなったら、今まで見えへんかったもんが見えるようになる。
足も早なるから遠いところまで行けるようになる。
ぎょうさん食べることや。
たこ焼きしか焼いてこなかった人間の言えることは、せいぜいこんなものだ。ナナは再び目をつぶった。いつの間にか私の手はナナの頭をなでていた。熱があるのに、ナナの髪はひんやりと滑らかで、儚げだった。いつまでも触っていたいと思ったが、触れてはならないもののような気がしてきて、手を膝の上に戻した。
けど、
辛抱の神さんかて疲れる時がある。そんな時はとっとと逃げ出してえんやで。つい声が大きくなっていたのか、ナナが目をうっすらと開けた。せやせや、忘れてた。なんか買ってこようと思てんけど、何が欲しいか聞いてからと思てな。カップラーメンは体に悪そうやしな。なんかもっと体にええもんないんかいな。私は立っていくと冷蔵庫を開けた。チューハイの缶が冷蔵庫いっぱいに並んでいる。他には一番上の棚にウィンナーソーセージの袋が二つあるだけだ。一つの袋の口からかじりかけの赤いウィンナーが飛び出している。まるでちぎれた指のようだ。慌てて私は扉を閉めるとナナのそばに戻った。おばちゃんが今から行って買うてきたる。何がええ？プリンか？ケーキか？ハンバーガーは脂っこいしな。ナナは静かに首を振った。しばらくして口がかすかに動いた。思わず耳を近づける。たこ焼き。え？私は聞き直した。たこ焼き。今度ははっきりと意思を持っていた。たこ焼きってあれか？あんたが持って帰るあのたこ焼きのことか？ナナの目を覗き込んだ。潤んだ目の奥には強い力が宿っていて、一瞬私はひるんだ。なぜかこの子は大丈夫だと思った。けったいな子やな。あんなんいつでも食べれるやろ。もっと欲しいもんないんかいな。首を左右に振ると、ナナは目をつぶった。もう眠りたいのかもしれない。しばらく待ったが、目を開けそうもない。私はバッグの中から、昨日から入れたままになっている飴と野菜ジュースのパックを取り出すと、ナナの枕元に置き立ち上がった。ドアに手をかける。背中に声がかかった。おばちゃん。振り返ると小さな輪郭が薄闇の中で動いた。ありがとう、来てくれて。自分の感情を口に出すのが苦手なナナだった。私は言葉に詰まった。明日はたこ焼き持ってきたるわな。とっさについて出た言葉は止まらない。治ってたら店に来るんやで。あんたがおらへんかったら掃除する人がおらんで、おばちゃんが困るんや。アパートを出ると外は暗くなっていた。一人で置いてきて大丈夫だろうか。今頃具合が悪くなっているのではないか。いっそ引き返そうか。私は迷った。いつもこうだ。肝心のところでわからなくなる。そしてどっちを選んでも後悔する。それにしてもたこ焼きが食べたいなんてよう言うわ。大しておいしくもないたこ焼きだ。今流行りのだしなんか使っていないメリケン粉を水で溶いただけの昔ながらのたこ焼き。しかしあの目は真剣やった。たくさんある食べ物の中からナナはたこ焼きを選んでくれた。私の焼くたこ焼きを。そう思うと右手の指先が少しこそばくなった。千枚同士が丸い穴底を描くときのかすかな音。 指先に伝わる鉄の感触。
うんお、うんお。
突然、塀の向こうからオットセイの鳴き声が聞こえてきた。動物園の横の道に出ていた。博士の顔がよぎる。目を上げると、東の空にアベノハルカスが周りを明るく染めてそびえているのが見えた。たくさんの命を抱えてうずくまる動物園と、夜をここぞとはしゃぐ歓楽街の間を私は歩いた。背中を汗が滴り落ちる。手提げ袋をかき回してタオルを探していると硬いものがぶつかってきた。見ると外国語をしゃべりながら大きな男が二人、リュックを肩に担いで歩いていくところだった。いつの間にか私は新世界の中にいた。その時になってようやく気づいた。自分がジャンジャン町に行こうとしていたことを。通りの中ほどに天丼の専門店がある。天ぷらを揚げるときに出る天かすをもらいに行くのだ。